こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はマイランヤフー代表取締役会長の川辺健太郎が、インターネット産業の約30年を7つの転換として整理し、生成 AI が本格化する現在を考察するビジネス書である。扱う領域は検索、SNS、動画、通販、広告、文化、企業に及ぶ。かつて怪しく実体のないものとみなされたネットサービスが、生活、情報流通、働き方、企業活動の基盤へ変わる過程を当事者としての経験も交えて描く点に特色がある。目的は個別企業の成功法則を抽出することではない。技術を拒む社会の前提、試行錯誤を許す環境、利用者の欲望、制度の対応がどのように市場を形作ったかを振り返り、 AI 時代に古い常識をどう見直すかを問うことである。インターネット史、経営論、社会変化の観察を接続した一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、検索から起業までを7つの産業転換として読む構成。本書の骨格はインターネットの発展を単一の技術史ではなく、検索、SNS、動画、通販、広告、文化、起業という7つの激変として捉える点にある。各領域では、当初は収益性や社会的価値を疑問視された活動が、利用者の行動を変え、既存産業の役割を組み替えていく。例えば検索は情報への到達方法、SNS は発信者と受け手の関係を、動画はコンテンツの制作主体と職業観を変えた。通販は物流と消費習慣を生活インフラの水準まで押し広げ、広告は経験や感覚に依存しがちな仕事へデータ分析を深く持ち込んだ。これらを並べることで、技術の性能向上だけでは転換を説明できないことが見えてくる。利用者の時間配分、企業の収益構造、社会が許容する行為、制度の反応が連動して、初めて市場は大きくなる。本書は日分野を通じ、変化が局所的な流行から社会的な標準へ移るプロセスを検討する。次に、いかがわしさを変化の初期に現れる社会的抵抗として捉える。題名にあるいかがわしい者たちとは、単に無責任な人物を称賛する表現ではない。新しい技術や事業が既存の産業秩序、職業倫理、常識から外れて見えるために受ける不信や軽視を指す。インターネットの初期には、検索、個人発信、ネット通販、動画共有のいずれも現在ほど社会的な信頼や収益モデルを得ていなかった。本書はその終焉性を、後から成功が保証された起業家の美談として単純化しない。変化の初期には何が有益か、何が危険か、どの規模まで成長するかを誰も正確には判断できないからである。重要なのは、違和感を理由に即座に排除するのではなく、利用者の実際の行動と新しい価値の発生を観察する姿勢である。一方で、無条件に新規性を肯定する論ではない。既存の前提が通用しない局面では、評価基準そのものを問い直す必要があるという問題提起として、いかがわしさが機能している。さらに、知らしゃとゆるさが示す人間の限界と試行錯誤の条件、本書を貫く視点の一つが、人間が技術に対して挙げる白刃と黎明期のゆるさである。白刃は、人力や従来の組織能力だけでは処理しきれない情報量、選択肢、運用の複雑さを認めることを意味する。検索や広告のような領域では、情報を探し、評価し、最適な組み合わせを選ぶ作業が巨大化し、人間の勘と経験だけでは対応しにくくなった。この限界の認識がデータ活用やアルゴリズムへの移行を促す。他方のゆるさは、失敗や未完成さを許容し、試行を重ねられる環境を指す。完成度や安全性が当初から強く求められる業界では、破壊的な試みは生まれにくい。ネット産業では、荒削りなサービスが利用者との相互作用を通じて改善される余地が大きかった。本書の簡易は、失敗を冷散することではなく、学習可能な失敗を制度、組織、事業設計の中で扱えるかが革新の条件になるという点にある。そして、動画と GAO の経験から検証する既存成功体験の危うさ。本書は成功したサービスだけでなく、動画領域での GAO の経験にも触れ、変化の当事者が陥る認識の限界を示す。既存メディアの発想では、動画配信をウェブ上のテレビ局として設計したくなる。しかし、動画プラットフォームの競争力は、番組を配信することだけでは決まらない。個人が制作し公開すること、視聴者が発見や共有を担うこと、膨大なコンテンツが継続的に蓄積されることによって、従来の放送とは異なる生態系が生まれる。この差を十分に捉えられなければ、資金や知名度があっても優位を築けない。本書の価値は、日英で敗因を断じる点ではなく、過去に有効だった成功体験が新しい市場を見るレンズを狭めるという構造を明らかにするところにある。 AI 導入でも、既存業務を少し早くする用途だけに閉じれば、新しい価値連鎖や利用者行動の変化を見落としかねない。失敗の検討は、模倣よりも前提の点検を促す。最後に、トークン化と制度開発から考える AI 時代の設計課題。本書はインターネットの歴史を、 文字中心の情報環境からトークンを基盤に扱う環境への変化としても捉える。検索後、クリック、画像、動画、反応などオンライン上の行為は細かな単位で記録分析、組み合わせの対象となり、広告推薦、コンテンツ流通の仕組みを変えてきた。この蓄積の先に生成 AI があるため、 AI は過去から切断された突発的な出来事ではなく、ネット産業の延長線上にあるという見方が導かれる。同時に技術の普及は企業だけで完結しない。新サービスに合わせてルールを学習し更新する制度の能力も競争環境を左右する。本書が示す日本への問題意識は、規制の有無を単純に問うことではなく、現実の変化を踏まえて制度を改善できるかにある。 AI 時代に人間が担うべき仕事は技術的に可能なことの実行だけではない。どの目的を優先し、誰にどの価値と責任を配分するかという設計上の判断である。結論として、本書はインターネット業界の歩みを知りたい読者に加え、生成 AI によって事業組織制度がどう変わるかを考えたい経営者、起業家、事業担当者に向く、技術の解説書や速攻的な AI 活用術を求める読者には、具体的な導入手順が中心ではないため物足りなさが残る可能性がある。その代わりに得られるのは、変化の初期に何が見えにくくなるのか、成功体験がなぜ判断を誤らせるのか、試行錯誤を受け止める環境がなぜ重要かを考えるための視点である。検索から起業までを一望する構成により、個別サービスの競合を超えて利用者の欲望、技術、ビジネスモデル、制度が相互に変化する仕組みを捉えやすい。類似のインターネット誌や経営書と比べた際の特徴は、評論家の外部観察ではなく、日本のネット産業で長く意思決定を担った著者が成功と失敗の双方を AI 時代の前史として配置している点にある。過去を正解集として消費せず、新しいルールを設計するための材料として読み直す読者に有益な一冊である。ご支援いただける場合は、川辺健太郎。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。